渡辺夫婦の二人ごと第90回の放送です。この番組では YouTuber であり、ブロガーであり、不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします。今回は仕事術についての放送です。僕は新卒でメガバンクの法人営業というなかなかまあ激務なねお仕事をしていたわけなんですけど、その時どうやって仕事をこなしていたかとかタスク管理していたのかっていうことについてご紹介したいと思っています。この放送を公開しているのが1月の6日水曜日なんですけど、まあ、そろそろね今年の仕事も始まりつつある中だと思うので、まあ、皆さんねぜひ、お仕事の中に取り入れられる部分は取り入れていただいて参考にしていただければなと思ってます。では今回もお便りベースでお話ししていきます。ラジオネームユシーさん、大輝さん、由美さん、はじめまして。いつもお二人の元気な姿を見て元気をもらっています。ユシと申します。いつも YouTube、ポッドキャスト楽しく拝見拝聴しています。本日はお二人にご意見をいただきたくお便りを送らせていただきます。私は社会人1年目です。もともと文系でしたが、某 IT 企業にネットワークエンジニアとして入社しました。先日とあることがきっかけでそこそこ大きなミスをしてしまいました。未だ顕在化していませんが、もしかしたら会社に損失を与えてしまうほどの大きなミスです。上司からはまだ入社したばかりだし失敗は誰にでもあるから、この経験をもとにまた気をつければいいと言っていただきましたが、なかなか自分の中で切り替えることができていません。お二人は今まで大きな失敗を経験したことありますか？また大きな失敗をした時にどのように気持ちを、持ち直していますか？ぜひお二人の意見を聞かせてください。これからもお体に気をつけて頑張ってください。かけながら応援しています。仕事のミスは仕方ないですよね。人間ね、完璧な生き物ではないので、やっぱりミスってするし、それは新入社員の時でもするし、もう全然ね何年目とかで上司の立場になってもミスとかはあるもんやし、もうそれはね一生つきまとうものだと思うんで、まあね、その損失与えて気にしちゃうっていうのもあるんですけど、僕も上司の方、お便りにあった上司の方と同じ意見ですね。というか上司の方はめちゃくちゃ素敵ですよね。まだ入社したばかりだし失敗は誰にでもあるから、この経験をもとにまた気をつければいい。ね、その通りやと思います。でその通りやと思うし、直属のね上司の方からそういうふうに励ましていただけるっていうのは、まあ、すごくね支えになるなって思います。もうね、やってしまったことは取り返しがつかないし、やり直すこともねできないんで、ゲームだったらねリセットすることはできるかもしれないですけど、現実世界なんでもう起こってしまったことをやり直すことはできないわけなので、じゃあこれからどうしていくか、まあ、またねこの経験を生かして本当その通り、気をつけてね、次の業務で同じミスをしないように気をつけたりとか、でもしね損失を与えてしまったのであれば、その損失をね取り返せるぐらいのまた働きをしていけばいいわけで、まあ、会社もねもういろんなミスみんなしてますよ。してますしてます。僕もね銀行勤めてましたけど、銀行なんかね、銀行ってすごいきっちりしてそうじゃないですか、イメージ。確かにきっちりはしてるんですよ。きっちりしてるし、まあミスしないようにとか、お客さんに迷惑かけないようにっていうのはすごくもちろん気をつけてるんですけど、やっぱりミスはねあるんですよ。ヒューマンエラーもあるし、まあなんかほんまにうっかりみたいなミスでとかあったりはするんで、もうねみんなするもんですよ。でみんなそういうミスとかいろいろ失敗とかね、上司とか同僚とかお客さんとかにもまあ迷惑もねかけちゃいながらも、まあ頑張ってねみんな仕事をこなしてるわけで、なんでもうよくあることだと思います。はい。だからユシさんね、自分の失敗を素直に受け入れて、でそれをねまたしないようにであったり、その失敗をまあ乗り越えていけるようにまたね別の仕事でしっかり成果上げようっていう前向きなねモチベーションにしてもらって頑張っていただければと思います。お便りありがとうございました。ではここからが仕事術に関しての本題になっていきます。こちらもお便りが届いてますので、まずこちらご紹介します。ラジオネームミクさん、こんにちは。いつも楽しく YouTube やラジオを拝見しています。早速ですが仕事についてご相談させてください。私は事務職で書類作成が主な仕事なのですが、ボンミスがかなり多いです。単純な入力ミスをしたり、同時進行で進めている仕事がごっちゃになったりしてしまいます。ダブルチェックもしているのですが、ミスは減りません。 先日は後輩から何ちゅうミスですかといじられてしまいました。派遣の品格というドラマで篠原涼子さんが私にヒューマンエラーはないと言っていて、私もそう言えるくらいの自信が欲しいです。私の勝手なイメージですが、銀行は数字が多く、より一層ミスが許されない職場だと思います。渡辺夫婦さんが銀行に勤められていた時にやっていた工夫など何かアドバイスいただけると嬉しいです。はい、そして同様のお便り届いてます。スタンド FM のレターから、匿名の方、大輝さん、由美さん、こんにちは。今回初めてメッセージを送らせていただきます。私は現在県の職員として働いています。2年目21歳。私の仕事は職員の給与に関することや予算管理等の事務的なものなのですが、どうも効率が悪く残業してしまうことが多くあり、予算など間違えてはいけない仕事でもミスをしてしまうことがあります。大輝さん、由美さんが会社員時代や現在の仕事で効率的かつ正確に仕事をするために心がけていることはありますかと、はい、ご質問いただいています。というわけで今回はこれらのご質問にお答えできるように、まあ、僕が銀行でどういう仕事の管理とかタスク管理とかやっていたかっていうことについてお話しさせていただきます。まず僕のことについてちょっとおさらいしておくと、新卒でメガバンクの法人営業してました。なかなかね、激務でした。忙しいし大変やし、残業もすごく多かったし、今どうなってるかは知らないですけど、まあでもね、残業多くて業務量も多くて、で営業なんでね、外回りも行くし、で中の事務もあるしって言って、銀行はね、朝9時に開いて昼の3時に閉まるわけなんですけど、もちろんね、銀行員はもっと3時以降も残ってね、もうそれこそ僕はね、まだ早く帰ってた方なんですけど、まあもう夜の10時とかまでやってる人も多かったかなっていうような職場でした。で、なんですけど、まあなんか自分で言うのもあれなんですけど、僕結構ね、その中でも、まあミスはね、ありますよ。ミスもあるんですけど、そのミスは多分少ない方やった気はするし、で、タスク管理とかね、あ、なんか猫が鳴いてますけど、やるべきタスクの管理とかも、割と漏らさずやってた、こなしてた方だと、まあ自分では思ってるんですよ。それは同僚と比べてもそうだし、その先輩とかね、その上司って言ったら言い過ぎかな。まあでもね、そういう人と比べても、まあ、割とこなしてたかな、みたいな。で、それは僕が篠原涼子さんみたいに完璧やからっていうのではなくて、むしろ逆で、完璧じゃないからこそできる工夫をしてたから、割とね、仕事を効率よくできてたんちゃうかなっていうのを振り返るわけなんですよね。で、今回はそのやり方、方法、僕がどうやってたかっていうのをご紹介したいと思ってます。まず僕は自分の頭をね、あんまり信頼してないんですよ。自分の脳というか、自分の能力を信頼してない。だから信頼してないからこそ、なんか、頑張らんでもできるとか、覚えてなくてもできるようにとか、いうことを結構意識してました。わかりやすく3つの点でお話しすると、まず1つ目がタスクの、やるべきタスクの数をためないこと。タスクの量を極力減らしていくっていうことが1つ。そしてもう1つが見える化をするってこと。見える化。そしてもう1つがなぜっていうのを理解するっていうこと。かなりね、抽象的だと思うんで、一つ一つお話ししていきたいんですけど、まず、タスクの数をためない。これ僕の持論なんですけど、なんか人間ってね、タスクの、抱えられるタスクの量って決まってるような気がするんですよ。で、それは、なんかその、超重要案件か、そうでないかとかじゃなくて、単純にそのタスクの数?数。だどんな種類にも関わらず、その数が、ある程度もう多くなってくると、まあ、パンクするみたいな風に思ってるんですよね。で、よくビジネス系のね、なんかそういうこうノウハウとか、まあ本とかでもそうですけど、単行本とかね、書いてるのは、なんか優先順位つけましょうみたいな。で、重要なことをやって、その重要でないことは、まあ後回しにしてというか、ちゃんと重要なことをしっかり時間割いて、それを優先的に終わらせましょうね、みたいなことが書かれてたりもするし、なんか身の回りのね、銀行の、同僚とか先輩方を見てても、やっぱ重要なことを一生懸命やってる人が多かったような気がします。で、例えば、自分の抱えてるなんか案件、重要案件の、書類作成とか、なんかこう銀行やったらね、その融資するためのなんかいろんな検討をしたりとか、 分析したりとかあるんですけど、まあそういうのをもう朝礼終わってね、すぐそれ取りかかってとか言って、重要案件優先順位高いやつを優先的にやっていくみたいなスタンスもまあ一つあるんですけど、僕はある意味正しいんですけど、ちょっとねタスクの量を減らすっていう意味ではどうなんやろって思ってますと。でなんでかっていうと、その優先順位高い重要案件をやっていくのはいいんですけど、それってなかなかすぐ終わんないもんなんですよ。その15分パッて集中して取り組んだら終わるっていうよりは、重要案件なんでこう難易度も高いし、それなりに時間も労力もかけないと終わらないようなタスクなんですよね。でそれを集中してやっていくと、もっと細かい、重要度はそんな高くないし優先順位もそこまで高くないようなタスクがどんどんどんどん溜まっていくんですよ。皆さんそうだと思うんですけど、一つの仕事集中して静かな空間でね、集中して取り組めるわけじゃないじゃないですか、大体の仕事って。自分がこの A の仕事をやってたら、あの上司から B の仕事もやってって言われたりとか、いきなり電話がかかってきてそれの対応せなあかんくなったりとか、いろんななんかタスクがなんかこう増えたりとか、メール返信もせなあかんとか、あそこにも電話かけなあかんしとか、なんかいろんなね仕事をやっぱ抱えてると思うんですけど、その辺の仕事が全然終わらないんですよね。そういう形で、なんか細々した仕事も含めて、その自分がやるべきタスクの数っていうのがどんどん溜まっていくと、なんかね、もうめちゃくちゃ仕事抱えてるような気になってくるんですよ。もう全然終わらんみたいな。で、あれもできてないし、これもできてないし、で、今やってるこの重要案件もまだ3割しか進んでないし、みたいな感じになってくると、気持ちも焦ってくるし、で、あれもやらなあかん、これもやらなあかんって、なんかこう脳がね、パンクしてくるんですよ。ああこれ終わった、あれもやらなあかんし、ああれもやらなあかんけど、また新しい仕事振られたとか、コピーしてとか言われたとかね、どんどんどんどんなんかもう何もできてないような感じになってくるみたいな。でするとほんまにやらなあかんことが終わらなくなったりとか、細々した仕事でも昼までにやってねって言われたやつ、集中してやったらね、もう2分ぐらいで終わる仕事ですよっていうのも後回しにしちゃってたから、昼の締め切りまで間に合わなかったみたいなっていうことが起こってくるんですよ。だから僕はタスクの数を貯めないようにしてました。自分が重要案件もう優先してねやるべきような案件みたいなことをやってたとしても、ちょっとコピーしてって言われたら、もうそのね手を止めて、もうそのコピーだけすぐしたりとか、優先順位高いこっちの仕事をやりたいのは山々やけど、もう先にメールがね5個ぐらい返さなあかんの来てるから、こっちだけまず返してから取り組もうとかね、まあ、そういう形でなんか早く終わる仕事ほど早く片付けるようにしてました。もうね、そういう仕事ってまあちゃんと取り組めばもうほんまに数分で終わったりするようなものばっかりなんですよね。でそういうものこそ早く終わる、後回しにしない、すぐ終わるからって言って後回しにしてると、もう仕事の数、抱えてる数がねどんどんどんどんもう膨らんでいくんで、じゃなくて早く終わるやつはもう早く片付けちゃうっていう、すると、なんか自分がやるべきタスクの量が、まあすごくスッキリするんで、なんか気持ち的にも余裕が出てくるんですよね。なんかあれもやらなあかんし、これもやらなあかんじゃなくて、あ、これは終わった、あれも終わった、あとはこれとこれだけっていう。まあそれとそれだけが割と重たかったりもするんですけど、でもそれは集中してね、取り組めば徐々に終わっていくものなので、とにかくすぐ終わる、細々した仕事ほどさっさと片付けちゃうっていうのが僕がやってたことです。でそれが一つ目。で、二つ目が見える化ですね。見える化。自分のね、能力とかを信頼してないので、なんか覚えとこうとか、自分の脳内で把握しとこうとすると、やっぱ忘れちゃうし、漏れがあったりとか、ミスしたりとか、あるんですよね。そう。やっぱりね、なかなか覚えられないですよ、人って。なので、覚えなくてもいいように、もうやるべきこととか、タスクは、もうちゃんと見えるようにしてました。例えばで言うと、まあ、細かい話なんですけど、銀行だとメールよく使うんですよね。社内のメールとか。で、そのメールも、終わったら受信フォルダから、振り分けてね、完了の方に移すようにしたりとか、これまた対応せなあかんってやつを未読にして残しておいたりとかして、まあ、メールフォルダ、自分のね、受信フォルダを見たら、もうまだ対応してないメールがどんだけあるかっていうのが、一目でパーンってわかるようにしてたりとか。あと、やるべきトゥードゥのリストみたいなのを、 メモにね書いて机の中に置いておくとか、あと例えばなんですけど、まあ、めちゃくちゃ細かい話なんですけど、銀行やとね書類いろいろ多いんですよ。書類で書類多くて、で、あ、この書類のここにチェックしとかなあかんなとか、この書類こういう準備あとしてなあかんなとか思いつくじゃないですか。で、思いついてもその準備実際する時間が今取れへんとなったら、後でこの書類にこれとこれ足して、こういうのを書き込むみたいなのを書いた付箋のメモをその書類に貼っとくとか、そう、なんか思いついてやらなあかんなとか、あ、これまだ足りてない、これも後でせなあかんってやったやつはもう全部書いとくんですよ。全部書く。あ、これ後でやろうって思うだけやと、その後になってね、やっぱ忘れちゃうし、あれ、これ何やるべきやったっけっていうのを思い出すとこから始まるし、で、その思い出しても、A と B は思い出しても、C もやらなあかんこと忘れてたとかね、そういうことあるんで、もうなんか、あ、これやらなあかん、あれやらなあかん、あ、これも追記しとかなとか、なんか思いついた時には全部書くようにしてました。付箋のねメモとかあるじゃないですか、そのペタって貼れるやつ、あんなにピピピッともうメモして、自分が分かればいいんでね、ピピピッとメモして、その書類に貼ったりデスクに貼ったりパソコンに貼ったりとかして、もう見たら分かるっていうようにしてました。そして3つ目、これがなぜを理解するということです。事務仕事とかには特に多いかもしれないです。銀行もね、事務仕事、事務作業の仕事多かったんですけど、まあ、特にね、そういう時なぜを理解するっていうのが大事やなと思ってます。これ何かっていうと、例えば事務のなんか処理で、この書類を使わなあかんとか、で、この書類の、こういう場合はこことここにチェックして、ここに署名して、で、ここに、ハンコ押してとか、なんかその手続きあるじゃないですか。手続き、まあ、事務の仕事じゃなくても、まあ、会社のね、仕事やと手続きってめちゃ多いと思うんですよ。こうせなあかん、ああせなあかん。A の場合はこっち、B の場合はこうするとか、なんかいろいろね、決まりがあると思うんですよ。で、そういう決まりをいろいろ覚えていくのが、特に新入社員とかね、新人の時、あるいは部署移動になった時に覚えることだと思うんですよ。これ、こうやるんですよ、ああやるんですよとか、この時はこうですよとかって教えてもらうと思うんですけど、その時になんでそうなのかっていうのを理解するようにすると結構応用が効くようになります。どういうことかというと、なんかね、じゃあこの書類、この時はこの書類使ってくださいねとか言って言われて、ああそうなんですか、わかりましたっていうだけやと、ほんまにそのね、教えられたパターンの時しか、そのね、書類使うっていうやり方がわからんし、で、あとでね、もう他にもいろんなことを覚えるわけですよ。で、覚えるんですけど、そのいろんなことをね、覚えてたりとか、日時がね、また過ぎたりする中で、その最初に教えてもらったことを忘れちゃったりするんですよ。あれ、なんでこれ使うんやっけとか、なんか、これ何の書類やっけみたいな。え、この時ってこれやったっけ、こっちやったっけ、こっちやったっけ、どっち使うんやったっけとか、どこに、記入したらよかったんやったっけとかなってくるんですよね。もう手続き多いから会社って。なんですけど、そこで、あ、この書類使うのはこういう時にこの書類使うのは、あ、こういう理由があるからなんやとか、なんか、あ、こういう背景があるからここにチェックはせなあかんねんなみたいな、そういう理由とか背景、なぜみたいなところまで、落とし込んで理解できてると、まあ、思い出しやすいし、なんかこう似たような手続きがあった時にこう自分で判断できるようになってくるんですよね。これはね、受験勉強でも一緒ですね。数学の公式丸暗記とか、理科のその実験の結果だけ丸暗記とかしてても、その穴埋め問題とか解けるかもしれないけど、じゃあその公式を使った応用問題とか実践的なね問題ってなると解けないじゃないですか、丸暗記やと。なんでそうなのかっていう公式の成り立ちであったり、実験結果もね、なんでこんな実験したらこういう結果になるのっていうところまでしっかり理解して、そういう基礎知識があるから応用問題も解けるし、忘れたりね、公式忘れちゃったりとか、もう丸暗記やとね、忘れるリスク高いですよ。だってもうそれ覚えてるか覚えてないかだけやから。じゃなくて、ちゃんとなんでっていうところまで理解してると自分の頭にすごく定着していくんですよね。っていうのが、まあ、受験勉強のコツでもあったりするんですけど、それと仕事は一緒かなって思ってます。特に手続きを覚えたりとか、事務作業のやり方とかを身につけていくっていうプロセスについては、なんかね、銀行の手続きってやっぱり長い歴史をかけてなんか今の姿になってる感がすごいあったんですよ。っていうのも、そのお客さんにとっていかに その不利にならないようにするか、お客さんにちゃんと説明ね、不足か、説明の不足がないようにするかとか、あと社内規定とか、いろんな社内のね、行員のそのルールについても、今までね、銀行員の不正とか内部の不正とかもやっぱりね、ちょこちょこあったりしたんですよ。で、そういう不正が今後起こらないようにって言って、どんどん手続きとか、知識、やり方、ルールっていうのも、改定を繰り返して今に至るわけで、なんか、あ、だからなんかこういう書類は作らなあかんねや。で、それは、でもこうお客さんにちゃんと説明するためにこういう書類はあんねんなとか、あのこの銀行員の行員がその不正したりとかね、しないようにミスしたりとか、不正したりとか、悪いこととかね、しないためにこういう書類あえて作ってんねんなとか、こういうチェック項目あんねんなとか、あ、この書類は上司のここまで回さなあかんねんなとか、なんかね、やっぱそういう背景がね、なんか見えてくるんですよ。だからそういうところまで考えて、なぜこうなってるのかっていうところまでね、理解できるようになると、まだ手続きとか事務作業とか、定着しやすくなるかなっていうふうには思ってます。あともう一つ、これ四つ目なんですけど、これは、仕事術でもあり、仕事ができる人の共通点かもしれないです。仕事ができる人は、机が綺麗ですね。大体。僕がいろいろ見てきた中で、やっぱこの人仕事できはんなとか、この人なんかいつも効率よくね、仕事してはんなっていう人は、机とか身の回りが綺麗なんですよね。その几帳面とか、なんていうかな、その綺麗好きとかそういうのじゃなくて、まあなんか整ってる感がすごい出てるんですよ。それはもうなんか見た目ですごいわかります。なんか汚い人はもうめっちゃ汚いですよ、机の上。なんか業務中とかね。もう書類山積みで。で、その書類も同じ、例えば A 案件の必要な書類が山積みになってるんやったら、まあまだわかるんですけど、その使ってるからね。その A 案件だけじゃなくて、もう B 案件の書類もあるし、なんかちょっとしたなんかコピー用紙みたいなのも挟まってるし、なんか自分のメモ帳も挟まってるしとか、なんかもういろんなやつが山積みになって、まあ本人は多分把握しながらやってるとは思うんですけど、なんかまあ汚かったりとか、で机の中開けてもなんかごちゃーっとなんかいろんな種類の書類が混ざってたりとか、するんですよね。でも、まあ効率よくね、仕事こなしてる人はやっぱり机も綺麗、なんか整ってるし、で銀行の法人営業だと、その自分の担当先の会社のファイルとか作るんですよ。会社、その担当の会社の、決算書を入れたりとか、いろんな財務書表のね、財務のデータの印刷したやつを挟んだりとかするファイルを作るんですけど、まあそれはね、本当に担当者がそれぞれ自分で書類作って挟むんですけど、やっぱね、仕事できる人はね、その会社、担当してる会社の書類もすごい綺麗で、で、昔のね、なんかもう何十年前やねみたいな書類が挟まってたりとかね、そんないらんやろみたいな書類とかも派手で挟まってないんですよ。で、なんかもう見汚い人はね、もういつの書類なんそれみたいなやつもずーっと挟まり続けて、もう書類がね、もうめっちゃ分厚い、なんかもうビッグマックみたいになってるんですよ。普通のね、なんか、あるじゃないですか。紙の、なんか、A4 の書類まとめる、二つの穴パチンって開けて、挟むファイルあるじゃないですか。もうあれがもうキャパオーバーでパンパンになって、もうビッグマックになってるんですよね。でも、まあ仕事ができるというか、効率いいな、みたいな人は、まあ、チーズバーガーぐらいのね、大きさで、もう適正なね、大きさで書類作ったりとかして。やっぱなんかそういう仕事、なんていうかな、書類の整理とか机の整理とか、なんかそういうのをちゃんとできてる方が、なんか脳内もスッキリするんでしょうね。やるべきこともスッキリするし、みたいな。これは僕が一つ目と二つ目で言ったようなタスクの数を貯めていかないっていうことであったり、仕事を見える化していくってことにもつながるかもしれないですよね。自分の身の回りが綺麗な方がパンクしないやろうし、で、やるべきことっていうのもパッと見えるようになるしっていうね。そんなもんかなと思います。振り返ると、一つ目が、タスクの数を貯めない。細かい仕事ほど早く終わらせる。早く終わる仕事ほど早く終わらせていくと。自分の抱えてるタスクの量、数っていうのはあんまり貯めないようにする。そして二つ目が、やるべき仕事を見える化していく。もう覚えずに済むようにね、パッと見たら何やらなあかん、これやらなあかん、これやり忘れてるみたいなのがすぐ 振り返られるようにメモを使ったり、メールフォルダもねしっかり整理したりとか、付箋でメモ貼ってこれやらなあかんよっていうのが一目で分かるようにしたりとか、まあそういう工夫をしていく。でそして3つ目が、業務の手続きだったり知識っていうのは、なんでそうなってんのかとか、なんでこれやらなあかんのかっていう、そのなぜとか成り立ちっていうところまで考えて理解していくっていう方がやっぱ定着すると思うんですよね。毎回これどっちやったっけとかね、何やったっけってなるんじゃなくて、あこれはこうこうこうやからこっち使うよねとかいうのが分かるようにしていくと。でこれは番外編というか4つ目なんですけど、そもそも机とかその自分の身の回りをきれいに整えると、はい、いうことですかね。これは僕自身が、まあ、心がけていたことでもあるし、まあ、自分の身の回りの同僚であったり先輩であったり、なんか仕事できはんなっていう人は結構こういう感じやったかなと思います。特にあの机の綺麗さっていうのは、まあ、一目でね見てわかるものなので、ほんまにそうやなって思います。はい、個人的な体験談だったんですけど、何か参考になりましたら幸いです。取り入れたいなと思った部分はね、ぜひ取り入れていただければと思います。そして仕事のミスはね、もうあるものなので、ミスはねもう永遠に不滅ですよ。だってミスなんでね、ミスってミスやからミスなわけなんで、それはね減らす努力はできるけど、完璧になくすのはできんし、そのミスがね時には会社に損失を与えたりとか、もうわりかしもう怒られるようなとんでもないミスやったりすることもあるんですけど、もうそれはねもう仕方ないんで、うん、だからもうそれはもう次に生かしていくと。ね、それを乗り越えてやっていくことしかできないんで。はい、リスナーの皆さん、今年もお仕事頑張っていきましょう。では今回の放送以上です。で、渡辺夫婦の二人ごと月水金週3回、プラススタンド FM では限定のライブ配信やってます。ぜひお好きなプラットフォームで登録、フォローよろしくお願いします。YouTube のサブチャンネル、や、ポッドキャストアプリ、Spotify だったり、Apple Podcast、Google Podcast などなど、他にもね、ヒマラヤとか、キャストボックスに、あと、ラジオクラウドも配信してるし、ポッドドックやったかなっていうアプリも配信してるし、なんかもういろんなアプリで聞けるようになってます。で数的には YouTube のサブチャンネルで聞いていただいてるリスナーさんが一番多いかなっていう気はするんですけど、まあ、あの他にもね、あの音声ならではの音声配信のそのポッドキャストのアプリでも聞けるようになってるので、ぜひこっちでもね YouTube で聞いてる方は聞いていただきたいなって思ってます。っていうのも、そういうアプリだとバックグラウンド再生ができるんですよね。何かっていうと、アプリ閉じてても再生できる。 YouTube ってアプリ閉じちゃうと音も消えちゃうじゃないですか。その YouTube プレミアムに加入してる方やったら別ですけど、普通に無料で聞いてる方はアプリ閉じちゃうと聞けへんということになるんですけど、その Spotify とか、あのスタンド FM とか、Apple Podcast とか、そういうポッドキャストアプリとか、スタンド FM だと、アプリ閉じても聞けるんですよ。だから、スマホ閉じながら、まあ、歩きながら聞くとか、なんか家事しながらとか、仕事しながらとかでも聞けるようになってるんで、そういうね、なんかポッドキャストとか、音声のアプリ、まだ触ったことないよっていう YouTube ユーザーの皆さんは、ぜひそっちのアプリでもね、聞いてみてください。なんかそうやってスマホ閉じながら聞く方が聞きやすいとは思うんですよね。まあ、もちろん YouTube でね、あの聞いていただいてもいいんですけど、まあご存知ない方はいらっしゃるのかなと思ってちょっとご案内させていただきました。はい、そしてお便り募集しております。YouTube と Podcast でお聞きの方は、説明欄の Google フォーム、そしてスタンド FM でお聞きの方は、レターというアプリ内の機能があるので、そちらからお便り送っていただけます。はい、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。